自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。
皆さんこんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの坂井です。
インタビュアーの修行です。
この番組は毎週ゲストの方をお迎えし、キャリアに火がついた瞬間をお聞きする番組です。そして今週からまた新しいゲストに来ていただきました。今週からは千代田区議会議員されてます、浜森さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごい。はい、まあ、坂井さん、ちょっと私からまず初めに浜森さんのプロフィールご紹介して、はい、よろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
玉森香織さん、1978年、東京都の中野区にご出身、生まれまして、2002年、上智大学法学部国際関係法学科を卒業。そして、新卒で株式会社 NTT ドコモに入社。2011年には、早稲田大学大学院商学研究科を卒業され、MBA を取得。そして NTT ドコモで農業 ICT を推進するアグリガールを立ち上げられ、2017年には総務省の IoT デザインガールの立ち上げなどを経験され、法人営業や人材開発担当などを経て、なんと2023年千代田区区議選にて当選、区議会議員として活動する2児の母でもある浜森さんにお越しいただきました。
はい。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
華々しい方も、すごい方お知り合いですね。
いや、そうだ、私はすごいだけっていうよりも、浜森さん、すごく今日、お待ちしておりましたっていう感じで、よくと。
ありがとうございます。私も楽しみに、はい、いろいろ伺いたいなと思ってきました。
伺いたいことがね、いっぱいあるんで、ちょっと今回いろいろお話聞いてみたいと思うんですけども、うん、そもそもなんですけど、今、浜森さんどんなことやってるんですかってとこから聞いちゃっていいですかね。そもそも、区議会議員とは知ってますけど、ね、どんなことしてるんでしたっけってとこから。
日々のね、どういうことやってるかって結構聞かれるんですけど、区議会議員の場合、1年間の中で4回本会議っていうのがあるんですね。定例議会っていうのがありまして、はいはい、で、そこに向けて基本的には、自分でどんな質問を議場でするかということで、いろんなテーマを決めてですね、うん、調査をして質問を書いていくっていうのが大きな一つの仕事です。ちょうど今ですね、9月の下旬に向けて質問を考えているところなんですけど、そこが一つ大きくって、あとは委員会というものに所属していて、私の場合は文教福祉の委員会なので、教育とか福祉の関係の委員会に所属してるんですけど、その中でもいろんな区の職員の方からお話を聞いて、こういう政策考えてますとか、こういう議案がありますっていうのをお話を聞いて、それに対して確認してったり、提案してったりっていう、それがメインの仕事にはなってますね。
23年でしたっけ、なられたのって。だから、ちょうど1年ぐらい。1年ちょっと、ね。
そうなんです。6月からなので、1年ようやく過ぎましたね。
民間からね、委員って結構右から、なんかこう、ギャップが激しいような気がするんですけど、
うん、
なんかちょっと率直にどんな感じですか、お気持ち的には。なんかすごい気になります。
ねえ、そうですね。なんかね、文化とかやっぱりやり方は違うところもあるんですけど、
うん、
でも、私が行ったところが NTT 系だから、少し近しいところもあって、うん、なんかまあ、なので、ギャップもあるけれども、今までやってきた仕事とも、もう活かせるようなところもあるかな、っていうふうに感じてますね。
ちなみにそもそも論なんですけど、なんで政治の世界をみたいな目指されようと思ったのかっていうと、
そうですよね。あまりこう、かっこいい理由がないんですけど、いくつかでもやっぱりなんかこう、きっかけがあって、3つぐらいあるんですけど、一つはですね、さっきお話しいただいてた、地方創生っていうような仕事をしていて、地域を元気にする。私の場合、農業の IT 化っていうのを使って、 自治体さんとか JA さんとかと、あと、スタートアップの企業さんと一緒に仕事をしてたんですけれども、その時の仕事がですね、本当にこう人と会って、今まで営業やって上下関係でやってることもあったんですけど、そうじゃなくてパートナーとして一緒に地域元気にしていくんだっていう、その仕事がすごく面白かったんですね。社会に対して貢献できる意味があるっていう仕事をやれるっていう面白さ、ありがたいなっていうふうに思って、そこが一つ地域の仕事、人に関わる仕事っていうふうにフォーカスを当ててったっていうのがあるんですけど、他のところで、あともう一つが、まあ、プライベートなところで、子供が不登校になった。まあ、学校に行けない時期があったんですね。
いや
だそれは私にとっても結構、なんかヘビーに受け取ってたんですけど、でもその時に学校には行けないんですけど、なんか、午後になると元気になっていて、まあ、本当に精神的なものだと思うんですけど、その時に地域のお友達がですね、まあお母さんの理解とかがあって、一緒に遊んでくれてたんですよ、放課後。いや、それが学校には行けないんだけれども、友達と遊んでるっていう、ちゃんと子供が、社会とつながってるっていうような安心感がすごくあって、本当にこれはなんかそのお友達とかお母さんに本当に感謝してるんですけど、なんかそういうような人との地域での関わりっていうところに価値を感じたし、なんかそこを大事にしていきたいなって思ったのが、二つ目のところになります。うん、で、あともう一つは、まあそれも人からの紹介で、酒井さんともお会いするきっかけにもなったんですけど、一番最初にその区議選出た時に土日夜間議会改革っていうような理念を教えてもらったんですね。うん、で、それってヨーロッパとかで、土日とか夜間に議会をやって、本当にボランティアみたいに安い、お給料でですね、いろんな人ができると。土日夜間なんで会社員もできるし、主婦でもできるし、何か仕事をしながら議員になれるっていうような、なんかそういう議会のあり方。そうするとみんなが関心を持って参加もできるし、日々培った専門性を生かすこともできる。まあ、そういう議会ができたらいいなって、そういう理念を教えてもらって、なかなか実現が実は難しいって今だと思うんですけど、そういうことができるんだったらやってみたいっていうふうに思ったっていうのがきっかけですね。
なんかあれですね、浜口さんの話聞いてると、やっぱりその、なんだろうな、人の生活というか、日常みたいなところへの興味と、なんかやっぱり政治の方って、すごく偉いイメージがありますけど、身近な政治みたいなところがなんかすごくキーワードになるんですかね。
身近な、本当そうですね。ずっと IT 系の仕事をしてたので、システムとか IT とか目に見えない、役に立つ、貢献してることは貢献できてると思うんですけど、その、すべてオンラインとか、すべてデータで収まる世界からですね、その農業とか地方創生って言った時に、すごくこう、地に足をつけて生活してるって言ったところが、すごく新鮮で面白かったんですね。なそういう意味だと、サカスおっしゃる通り、こう、生活に根ざしたっていったところに面白さを感じているのかもしれないですね。
実際になられてみてどうですかね、その辺の面白さってのは、こう、どんどんこう増していくものなのか。いやー、結構いろいろハードルありそうな気がするんで、まあ言える範囲で結構なんですけど。
ああ。
こんな苦労もありの、みたいな。
そうですね。人とはすごくやっぱり、会うことができるので、本当に出会いはもらえる仕事だなって。で、地域のいろんな考えとか、まあ、問題にもこうぶつかっていくんですけど、そういう意味ではすごくやりがいがある仕事なんですが、でも本当にこう一人一人向き合っていけていないし、まだ、すべての問題を解決するっていうのが難しいので、どうやって本当に解決していくのかなって、それぞれの立場があって、それぞれの正義がある中で、最終的にみんなが共通して目指せる方向性みたいなものを見つけていくっていうのが、まあ、そういうふうになったらいいなっていうふうに、まだ試行錯誤中です。
確かに。なんか前、なんか僕コメントやり取りさせていただいたような気がするんですけど、会社だとね、企業理念とかでまとまって同じ方向にっていきがちですけど、政治の世界だと、 理念は人それぞれあったりとかするので、方向が違うとまとめるのは難しいですよね、なんかね。
そうですね。本当に。会社の方、まあ、でも会社でもね、立場が違う企業ごとにあれだと思うんですけど、なんか、会社でプロジェクトとかを一緒にみんなでやっていくときに、上下じゃなく、それぞれの会社の利益を守りながら、こう、一緒に作っていく。でもあの時も、そういう時も難しいのもありますよね。難しくて面白くてっていう、そういうことが政治の中でも、もう少し、こう、なんですかね。あまり政治的に駆け引きとかだけじゃなく、本当にそういうふうにできたらいいなって思いますね。
そうですよね。まあ、みんな正義が違うから、なんかね、そ
う
こは結
ん。
構、今、浜織さんのお言葉は、とても綺麗に映るんですけど、難しそうだなっていう気がしました、なんか。
そうそうそう。難しいですね。
抽
なん
象度高い
か、
し
本
ね、
当。
最大公約数にな
うん。
っちゃうと、なんかみんなの理念も違うし、いやいや、でもなんかあれですね、本当よく、立候補しようっていうのって、そのパワーの源は、まあ、さっきのいろいろこう、なんですかね、生活とかお子さんとかいろいろありましたけど、でも実際思っても動くとは別問題な気がするんですけど、よく踏み込んだなと思ってるんですけどね、ち
うん。
ょっと。なんか、
面白そうっていうのですかね。
でもそれだけじゃなかなか動けないですよ、でも。
そうなんですね。昔
そ
からあ
れ、
りましたか？そういう、まあ、その政治興味あるとか、まあ、行政に近いお仕事をされていたってことでしたけど。 ああ、そうですね。仕事でね、そういうのは、うん、きっかけとしては大きかったじゃないかなと思いますけど。
なんかご自身の中で、まあ一般の人が面白そうと思ってもなかなか立候補とかまで現実に動けない方が多いかなっていう気はするんですけど、そこで実際にできたっていうのはなんかご自身振り返って何がポイントなんですかね。その行動力っていうのは何から来るんでしょうみたいな。
いろいろ考えちゃうと、そのさっきの理念で土日夜間議会改革っていうことを進めるチームに初め応援してもらって一緒にやろうって言ってやったんですけど、実際にやってみたら誰もその区議選のやり方を知らなかったし、そんな議会改革っていうのはすごくマイナーな話で、全く、まあ、関心を持ってくれる人はいても、実はそんなにこう、なんですかね、それによって何かこう、受かるようなテーマ、みんなが関心持ってくれるテーマでもなかったんですよね。だそういうことを知ってたら、なんか動けなかったかもって実は思っていて、なん
逆
か、
にね、そうですね。
逆にね、はい、なんか実情を知らないで、で、動いてしまって、でもその時に今一緒の控室にいる区議の女性の先輩に会えるんですけど、その出会いっていうのが今度次につながっていくんですけど、なんか、それは農業の時にもそうだったんですけど、人との出会いで、いつもこう、ちょっとずつこう、変化っていうか変わっていくっていうのがあって、それがすごく面白くて、ちょっと一歩動くと新しい人に出会って、で、その人から何か教えてもらったことで、それをやってみると、また違う道が開けていくみたいな。そこはなんか大事にしてますね。全部できてるわけじゃないですけ
でも、その人との出会いがいい触媒みたいになって化学反応を起こして、
ど。う
また
ん。
次の、なんか新しい自分を作って、また新しい出会いでっていうのをこう繰り返していくような感じなんですかね。
ああ、そう。そういうことがなんか言ってるときにはなんかうまくいくっていうか面白いなって思えるのがありますね。
いや、なんか最近ちょっと新しい人と会う機会がだいぶ減ったような気がしますね。しぎょう さん
い
どうですか、それ。
や、酒井さんこそいろんな人と会いそうですけどね。
いや、なんかその会うようにあえてしてるんですけ
う
ど、ちょっと
んうんうん。
油断するとなかなか会わ
ああ。
なくなってしまうの
終わり
で、
が
なんか
ち。
会うようう にしてるっていう感じです
ん。うん。う
ね。
んうん。大事ですよね。浜森さんなんてもう、毎日いろんな人と会うんじゃないですか？もう。 ああ、ねえ、でも、同じ人にももちろん会いますし、そう、新しい人にもお会いしますしね。そうですね。あとなんか、やっぱ教えてもらいに、会いに行くとか、そういうのは、会社員の時からそういうのが、 あったので、そう、その辺は同じようなやり方をしてるかなって思いますね。
昔からこう人を大切にする性格だったってことですかね。
そんなことがね、なんか全然そこまでちゃんとできてないんですけど、失礼なこともいっぱいしてるんですけど、お話を聞いたり教えてもらうっていうのはすごく面白いなって、楽しいなっていうふうに思うのと、うん。すごくこう、教えてくれる方っていっぱいいるんですよね。
うん。
仕事の、農業の時も、農業の業界自体がわからなかったんで、一人に会いに行くと、こういうふうになってるって業界のことを教えてもらったり、こういう人に会いに行くといいよっていうようなアドバイスをもらったり、で、今もまさに、仕事で、その調査って、本当に教育のことだったり、ヒートアイランドのことだったり、街づくりのことだったりって、いろんなことがあるんですけど、全部素人なので、そうするとこう、やっぱりこう、本見たりとか、教えてもらうっていうことがすごい大事なんですよね。うん、そうやってなんか広がっていってるって感じですね。
なんか、そういう、確かにあれですよね。広いから、フィールドが。領域も、確かに得意分野みたいなのも終わりになるんだと思うんですけど、ヒートアイランドやろな、何やら何やらっていうと、政治の方って守備範囲広いんで、当然知らないこともあるから、そこを勉強するっていうのも結構パワーいりますね。なんかね。
ああ、そうですね。
ね。
そこはね、面白いと思えるテーマを自分で選んじゃってますけど、
すごいですね、こう。本当もう会社員だったけども、いろんなことをきっかけに、どんどんどんどん人との出会いと、こう選択肢があって今にあるっていうのが、なんとなくわかりました。
そうですね。なんかまあ人に会うことでっていうのが、なんかまあ、会う人と会わない人ってなんか違いがあるんですかね。なんか結局、いやみんな人に会えよって言えば簡単ですけど、この差は何でしょう、CEO さん。そう思ったりして。
でもね、誰でもいいわけではないですもんね。ちゃんと浜川さんと会うときに、この人に会いたいと思って行ったというか、ちゃんと人を選んで会いに行ったっていうことですよね。もう誰かに構わずというより。
でもその会いに行くっていうのと、あとはその、紹介してもらうっていうのもある。ので、最初に、今ね、一緒にお仕事してる、小枝さんって、区議の方を紹介してくれたのは、実は高校の友達の紹介で会った人のさらに紹介なんですよ。紹介の紹介だったんですけど、だからなんかそれもすごく、あ、そんなとこで繋がるんだっていう、その高校の友達は別に政治をやってるわけではないので、ただその区の中、特に知ってる、NPO をやってる方がいるよってことで。なんで、本当にどこで繋がるかわかんないですよね。
なんかそういう類は類じゃないですけど、なんかアンテナ立てて、なんかこの指止まれじゃないですけど、なんかこういうことやりたいんだって言ったら、それにシンパシーを感じる人がみんななんか集まってくるみたいなのが、設備としてあるのかもしれないですね。なんかね。
行ってみるといいかもしれないですね。
ですね。周りの方ね、確かにそういうことですね、うん。誰かが助けてくれるっていうのはあるかもしれないですね。なんかこう、ここ一回言ってみると。
あ、そうですね。そういうのやりたいんだってね。
ちょっと、坂井さん。
はい。
ソロですね。第1回目。
あ、15分そうね。1回目で。
ずっと話を続けたいなと思ってたんですけど、そろそろお時間が来まして。はい。
なんかあれですね、今週は、浜森さんの今の、なんか政治の活動の、まあ、その、ポイントとか背景みたいなところをお聞きしましたけど、なんか次回は浜森さん、これまで一体ビジネスのシーンでもご活躍だったので、どんなことやってこられたかみたいなところも、ちょっとお聞きしてみたいな、なんて思ったりはしました。
はい。
はい。
ぜひ次回はもっと深掘りできればと思います。それでは。
はい。よろしくお願いします。
はい。では第1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。